こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、いきたいと思いますが、
はい、最近私こう頑張ってるもの
がある。頑張っている、何に頑張っているんだろうか。
ハマってるっていうか頑張ってる、
ね、ハマってる
素振り。
素振り何を
しない。
何を
しない。
しない。剣道の？
そうです。木刀でですね。
剣道じゃないじゃないですか。
まあ、木刀があって、それで家でブンブン振ってるんですけども。まあ、というのは今、ちょっと仕事の方が。
なんかやっぱ恨まれ事が。
違いますよ。なんか、恨んでるとかで逆にね。いや、仕事が結構ハードになってきて、なかなかこう、合気道の稽古に行く時間がないと。体は全く動かさなくなってるんですよ。これはまずいと思って行き着いたのは、まあ、家で竹刀を振ると。
木刀を振る。
そう、うん、でそうするとだんだん木刀を振るときにだんだんマニアックなので、どう振ったらいいのかっていうことも YouTube で調べたりしてですね、ちょっとあれ結構奥深いですね。
習ったり、そんな暇あるんだったら合気道行けばいいじゃないですか。
いやそれでも例えば仕事を例えば1時間ガーって詰めてあった時に頭がうねうねしてくるので、ブンブン振って5分ぐらいまた入るってことを繰り返してるんですけども。
あ、そういうことね。その後に YouTube の研究に2時間費やすとかじゃないんですね。
いや振ってね、あんまりこう意味はないんですが、素振りいいですよ遠藤さん。
いや全然もう万のモチベーションも上がらなかったです。やってみたいとも思えなかった。いやでもそうなんだ、木刀ね。あれってもともとその棒術ってどこで習うものなんですか。剣道じゃなくてその棒のレッスンってどこでやるんですか。
合気道の中ではその武器取りっていうのがあってですね、
合気道ってあるんですか、その木刀稽古みたいなのが。
は
い、
あります。
へえ、あ、そうなんですね。
そもそもその合気道っていうのが剣道の剣の動きだったり、棒術の棒の動きから来てるっていうのは一個あるのと、あとは稽古で相手が剣道しないで棒を振り回してきたっていう時にどうさばくかみたいなのがあるので、稽古の中には入ってるんですよ。
もう2段ですもんね。
まあ一応
段だけ。全力で振ってみていいですか。
そしたらまず出して逃げるから基本ですから。
そっか、戦わないっていう。それが最強の合気道かもしれないですね。まあ、ということで、質問いきましょうか。
いってください。
さて、今日の質問ですが、ですね、AI 絡み、評価絡みですね、いきましょう。最近 AI が業務だけでなく、評価やマネジメントといった領域にも入り始めていて、将来的にはリーダーの役割自体も代替されてしまうのではないかと感じています。実際データで判断した方が合理的な場面も多く、自分がやっているマネジメントにどこまで価値があるのか不安になることもあります。こうした時代において経営者やリーダーはどのような役割を担っていくのべきなのでしょうか。そもそも人がリーダーである必要はあるのでしょうか。ついにこういった質問が来てしまう時代が来ましたか。すごいですね。
ここで私たちが問われているのは、そのリーダーシップというか、リーダーって何をどういう人なのかっていうところをもう一度問われている気がするんですね。で、まずですね、まあ一般的に例えば皆さんがリーダーってどういうことをやる人ですかみたいなところをこうピックアップしたときに、やっぱりこう部下を育成するっていうのは入ってくるとしましょう。で、私の中で今後その部下を育成するときに個人の目標達成を支えていくっていうのは一部 AI が全て行っていくのかなっていう気もしてるんですね。まあ要するに AI が得意なのは、一つはここに書かれてる、まずマネージメントが得意だと思うんですよ。
管理っていう意味のマネージメントですかね。
はい。でその管理っていうのは、その管理するじゃなくて、自分が進捗状況を報告したり、今、ゴールに対してここまで来てますよとか、ちょっと遅れてますよとアラートを出してくれたりという意味も含めても全部管理ですね。自分のことをモニタリングしてくれると。そういった意味のマネージメントのという意味で管理。それから、フィードバックっていうのも AI は得意になってくる部分が一部あると。
はい。
人に相談をしていくわけですよね。こういうとこでスタックしてるんだけどもどう思うみたいなところ、それからそのトレーニングっていうのもある意味 AI がやってくれる。例えば自分はこういうコミュニケーション苦手なんだけどもどんな練習すればいいとか、そしてもう一つはマインドセット支援も AI がやっていく。
今ねなんかやってますよね、何でしたっけ、 AI ジャーナルとか言って、結構若い人たちっていうのも嫌ですけど、なんか、うん、ボイスレコーダーじゃなくてあの音声で全部毎日の振り返り音声取って AI に突っ込んで全部データ解析してやってるのを見たら、うんうんうん、あれもはや誰も勝てんよねっていうぐらいのコーチングでしたよ。
いやそうなんですよ。つまりここでまとめていくと、その個対象が一人の人がですね、どうやって目標設定をしていくかということに対しての支援っていうのはかなりの部分が AI が得意なんですね。ですから今言ったように進捗状況を管理して課題の抽出してフィードバックもしてくれて、評価の補助もしてくれて目標設定支援マインドセット全て AI がこう得意な領域になってくるわけです。
なるほど。だからあれか、結構昔だったら当然めっちゃ価値だと思ってた、
うんうん、
目標達成っていうことへの管理においては、うんうん、残念ながら AI に勝てないだろうっていうのが一つ、シンプルに言うとそういう話ですかね。
そうですね。
ああでもそうなのかもねってことですか。あのちょっと企業名あまりあれですけど、トレーニングとかも昔ほら結構高額で皆さん払ってやってた時期あるじゃないですか、
うんうんうん、
流行って今皆さん周りすごくないです、あの体調管理筋トレ系の管理ほとんどの人が AI でやって周りいるんですけど、それで全員達成していくんですよね。
私向井先生のポッドキャストでそれを喋ってたじゃないですか。
はいはいはい、
自分の健康管理、
あそう向井先生なんてそうですし、
うんそうですから、実はその私大きく3つの分野に分けたんですけども、マネージメント、それからトレーナーみたいなトレーニング、そしてマインドセット支援、この3つのセットを AI ができるんです。
なるほどね。
ということはリーダーという中でその個の人のパフォーマンスを上げながら目標達成をしていくということに特化して考えると、まあ何だろう、昔漫画だったじゃないですか、なんとなく自分の脇にこうちっちゃいなんかこうロボットがいて、その人と会話をしながら自分が冒険をするとか成長するみたいなことがこれからはどんどんどんどん加速していくんだろうなと思います。そうするとじゃあ人間のまあリーダーとかは何をするのかって話になってくる。
このあたりって秋山先生になんかはいこれですって答えを教えてもらっていいのかなっていうテーマでもありますね。
あ、何をするのかってことですか。
そうそうそう、なんか自分たちでしっかりとやっぱ考え抜いていかないと、それ言われたものが答えだと思ったらなんか危ない気もするようなテーマですよね。でもそんな中でちょっとお答えいただきますか。
ただ私自身も答えがあるわけではなくて今ずっと模索してるわけですよ、うん、だってコーチングなんていうのはそもそも個人の目標達成を支援するっていうのがメインの仕事だったわけですよ。
もともとね、そうですよね、はい、
それを AI がっていくって時にあれ、こう今後 の、 そのコーチングの人たちもどうしていくんだろうなっていうのはちょっとありますね。
はいはいはい、
まあ、そんな中、まあ、それを自分がまあ危機意識というかそういうことになってるなって時に、じゃあ自分自身が今後、まあ、どういう人に支援してもらいたいかとか、どういう支援をしてもらいたいとか、どういう人と関わっていきたいってことを感じていく、考えていくということが何かそこに一つヒントがある気がするんですね。
うんうんうん、
でやっぱりあの最近自分自身が思うものは、あの人の心に火をつけるっていうのはなかなか AI ではでききれないのではないかなと思ってるんですよ。
うん、
ですからその感動するとかすごいっていう局面に関しては、例えばAI がいろんなことが進んでいく、いろんなことができるときに私もすごいと思うんですよ。あ、すごい、ここまでできるようになったんだみたいな。でその時に自分がその心を震えるとか、あ、この人のようになりたいとか、この人と一緒に仕事をしたいっていうのはなかなかならないわけですよ。
うんうんうん、
でそうじゃなく、まあ、最近いろんなところでね、あのお会いしてる方とか、ある社会問題に対してビジネスで戦ってる人を見ていくと、お、あ、 こういう働き方があるんだとか、仕事と自分の人生をどうこんな風にこう結びつけていくんだみたいな、ちょっとなんていうのかな、心がこう震える瞬間っていうのがあるんですよね。
うんうん。
で、一つこれはやっぱりどう考えてもこう人間じゃないとできない部分っていうのはあるのかなと感じてますね。
まあ、というラインですよね、多分ね。人がリーダーである必要はあるのでしょうか。まあ、なので先ほど秋山先生がおっしゃられていた3つ、なんて言いましたっけ、トレーナーと目標、
マネージメントとトレーナーとマインドセット
の、マインドセット的なところの枠でのリーダー管理職みたいな感じの、まあま、いわゆるマネジメント業をやっちゃってると、確かに人である必要はないのかっていうのはあるが、それを超えたところであるとすると、まあ、当然人である必要というか、必要人でないとできないよねの部分もあるはずですね、うんうん、っていうことの整理ですかね。
そうですね、
うん、
ですから今後私たちはまず必要なのは、自分自身がその普段の生活の中でどういう場面でこう心が震えるかとか、どういう人に触れた時に自分の何て言うかな、こう何か火がつくかみたいなところに意識を向けていただくことがすごい重要になってくると思います。
いうことですね。
まあ、ですから、まあ、私自身もそうなんですけども、いろんな場所に出て行っていろんな人に出会ったり、いろんな人がそういろんな活動とかお仕事をしている現場に触れてみる、そこで自分が何を感じ取るかっていうところから今やっていかないといかんなっていうのは私自身も感じています。
まあ、というところで、ぜひね、このお話を聞きまして、また質問足りましたら追加でいただけたらというところでよろしいですか。はい、終わりましょうか。
はい、
終わりたいと思います。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。